kuru pa re yang ita kang awa uhum sa kura tira arang ki kamui ma ushika。
イランカラステ、おはようございます。2016年3月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第179回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FME 庭では録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。3月になりますとこの北海道もですね、気温が高くなり春らしくなりました。アイヌ語で3月はモキウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、2月27日付北海道新聞、東日本大震災5年の特集より、価値観一変、二部谷で生きる、猛烈社員反省、アイヌ文化から学ぶ。東日本大震災を機に価値観の振り子が一気に正反対に触れた人がいる。千葉県流山市から自主避難し、日高管内ビラトリ町二部谷で暮らす本田淳さん43歳。介護業界で活躍しながらも、利益重視の会社の姿勢に疑問を感じていた、まさにその時、震災と原発事故が起き、日本社会の行き詰まりを感じた。ビラトリに移住し、出会ったアイヌ民族の友人らと共に、競争より共感と調和を大切にする社会を願っている。2011年、本田さんは流山市内で働いていた。大手企業の介護部門の子会社で業績を上げ、30代で執行役員を任された。典型的な会社人間。一緒に旅行に行っても家族が目に入っていなかった、と妻の明子さんは語る。しかし、他社との競争に追われる会社と自分に疑問が膨らみ始めた。これが利用者本位なんだろうか。自分は何を求めて頑張ってるんだろうか。納得できる介護のため、自分で施設運営をしたいと退職を考え、その物件を探していた3月11日、震災が発生した。一方、明子さんは長年、チェルノブイリ事故など原発や被爆の問題を学んでいた。東京電力福島第一原発事故の発生で、千葉県内でも放射線量が局所的に高い場所が見つかり、子育てへの不安が募った。震災10日後の3月21日、明子さんの母親の計らいで、長男の小学校入学祝いに、明子さんと長男、長女の3人で、北海道へスキー旅行に行くことになっていた。これからどうするか向こうで話しましょう。とにかく一緒に来て。震災以降、入所者を守るため、再び仕事に没頭していた本田さんを、明子さんが説得。家族で千葉県を離れた。新千歳空港に降り立ち、ようやく安心して呼吸ができた。本田さんは、入所者や仕事を残していくことに悩んだが、妻や子供たちが安堵する表情を見て、父親の責任を果たしたいと決意した。家族4人、ここで生きていこう。本田さんの父が小樽出身だった縁で、まずは関東からの避難者も受け入れている小樽市内の公営住宅に入居した。6月から家探しに歩いた。小樽近郊が中心だったが、本田さんの希望でビラトリ町にも足を伸ばした。 小樽の図書館で原発や北海道の暮らしを調べるうちに、自然と共に暮らしてきたアイヌ民族の文化を知り、これからどう生きていくべきか、アイヌの人たちの話を聞きたいと思ったからだ。初めてのビラ取り、伝統的家屋、知性のある風景に心を打たれた。親子山村留学の制度を使い、8月にまず明子さんが3人が、11年末に本田さんが移住した。本田さんは牧場で働く傍ら、自分たちで食べるものは極力自分たちで、と狩猟免許の取得を目指した。甲州で出会ったのが、町内のハンター、門別さん。傷んだ長靴にガムテープを巻き、自分で修理した車に乗っていた。ここまで物を大切にする人がいるのか。何より気負わず、俺、アイヌなんだわ、と語る姿に感銘を受けた。門別さんらは、鹿猟でも山菜採りでも、常に山の神からいただいたもの、取り尽くしてはいけないという先人の教えを守る。競争に明け暮れてきた自分と違い、他の生き物まで思いやる姿に、人が生き続けていくための哲学がここにある、との思いを強めた。親子留学用の住宅から賃貸の戸建てに移って、今春で丸2年、本田さんは燃料関係の仕事に励む。改めて思う。介護業界の激しい競争も、安全性への懸念の声を封じて稼働してきた原発も、すぐに成果を求め、本当に大切なことをおろそかにしてきた現れではないのかと。発展を追い続けた挙句、あらゆる面で行き詰まりを感じる今こそ、アイヌの人たちが大事にしてきた先人の教えに耳を傾け、周りの人たちと共有していきたい。そのために今、アイヌ民族の狩猟文化を伝える門別さんの活動を手伝う。これから自家発電にも挑戦するつもりだ。本日二つ目のニュースは2月27日付北海道新聞より、差別ある、国民全体の2割、戸惑うアイヌ民族、文化正しく理解して。政府は2月26日、アイヌ民族と国民全体を対象にした意識調査の結果を正式に発表したが、アイヌ民族と国民全体との間で差別の有無に対する認識に大きな開きがあることが明らかになった。道内のアイヌ民族は、民族への理解が進んでいないと懸念。専門家は、学校教育を通して国民の理解を深める必要性を指摘している。阿寒アイヌ工芸協同組合専務理事の秋部秀夫さんは、回答したアイヌ民族の7割が差別があると思うと答えたことについて、昔と違い、面と向かって差別されることは減ったが、インターネット上での中傷はより悪質になっている。そうした動きを敏感に感じるアイヌが増えているのではないか、と見る。国民全体では、差別があると思う、と答えたのは2割にとどまった。アイヌ文化に接したことがないと答えた人は7割を超え、苫小牧アイヌ協会長の澤田和則さんは、アイヌ民族は今も伝統的家屋の知性で暮らしていると勘違いしている人がいるほどだ、とアイヌ民族に対する国民の理解不足を嘆く。調査では、アイヌ民族への差別をなくすため、アイヌの歴史、文化の知識を深めるための学校教育が必要とした回答が、アイヌ民族と国民全体の双方で最も多かった。東北学院大名誉教授の江守進さんは、歴史はもちろん、経済格差など、現代アイヌの生活実態も含め、学校で教えるべきだ、と訴える。調査は、政府が差別根絶の施策に生かそうと初めて行ったものの、国民全体の調査で回答した、約1700人だった。北海道アイヌ協会副理事長の安倍和志さんは、聞き取った人数が少ない上、回答した人の居住地別の分析も行われていない。真剣に行われた調査と思えず、結果を踏まえ、国が何をしようとしているのかわからない、と批判した。政府が26日に公表したアイヌ民族に関する意識調査で、 アイヌ民族への差別があると答えた割合が、アイヌ民族では 72.1% に上がったのに対し、国民全体では 17.9% にとどまったことについて、菅義偉官房長官は記者会見で、国民全体ではアイヌ民族に対する理解が不十分だと指摘。2020年に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化復興の拠点、民族共生の象徴となる空間の整備や普及啓発に取り組む考えを強調した。調査は昨年10月から今年1月にかけて行われ、アイヌ民族は705人、国民全体では1727人が回答した。アイヌ民族に対象を絞った調査は政府としては初めて、国民全体への調査は2013年以来2回目。アイヌ民族に対する調査では、自分が差別を受けていると答えた人が 36.6% に上った。その内容は、自分に対して直接的ではないが、自分をアイヌと知らない周囲の差別的な発言を聞いたが 62.9%。結婚や交際で相手の親族にアイヌを理由に反対されたが 57.5% だった。アイヌ民族と国民全体の調査結果に大きな開きが出たことについて、内閣官房アイヌ総合施策室は、同の調査でもアイヌ民族は1万7000人余りで、直接交流する機会が少ないため、十分な理解が進んでいないと分析。アイヌ民族の文化や歴史は、日本を形作る重要な要素の一つとの国民理解を深めるため、象徴空間への年間来訪者目標100万人の実現や、学校教育での指導の充実に取り組んでいく方針だ。本日3つ目の記事は、3月5日付、北海道新聞より、異文化交流、温か交流、アラスカ先住民族と二風谷住民。北大メディアコミュニケーション研究員のジェフ・ゲーマン准教授が3月3日夜、海外の先住民族や研究者らを連れて、ヴィラトリ町内二風谷地区を訪れ、地元住民と交流した。参加者は異なる文化に触れ、相互理解を深め合った。ゲーマン准教授は3月5日、6日に札幌で開かれるアイヌ文化に関する研究会に合わせ、2日からアイヌ文化保存の現状視察を目的に、旭川や浦川などを回っている。二風谷生活館で開かれた交流会には、アラスカ先住民族、クリンギット族のボブ・サムさんや、ゲーマン准教授の下で学ぶ北大大学院生ら9人が参加、二風谷アイヌ語教室の講師や生徒10人と懇談した。ボブさんは、渡りガラスや白竹などが描かれた伝統的な民族衣装を羽織り、これらの動物が母方の種族であることを示しています、と説明。また、民族の言葉で自己紹介できることは幸せなことだ、と話した。その後、ヴィラトリアイヌ文化保存会顧問の鍋沢保さんら3人が、英雄叙事詩ユカラや、民話ウェペケレを披露し、会場は盛り上がった。自由に質疑を交わす場面では、二風谷に若い人はどれくらいとどまるかとの質問があり、10代で一度外に出る人が多いが、その後二風谷に戻って、木彫などの文化的な活動を行う人もいる、などと語り合っていた。本日最後の記事は、3月12日付北海道新聞より、スノボで全国切符、ヴィラトリ小5年、藤谷さん。ヴィラトリ小学校5年の藤谷良二さんが、3月16から18日に岐阜県で開かれる全日本スノーボード選手権大会の一般の部のスロープスタイル競技に出場する。北海道スノーボード協会によると、主に大人が出場する一般の部に道内の小学生が参加するのは初めてという。1月31日に上川管内シムカップ村で開かれた道選手権北海道大会で、藤谷さんはレールなどの障害物の上を滑る技術やジャンプ台での技の得点を競うスロープスタイル部門に出場した。同部門には15から17歳が出場できるジュニアの部と18歳以上が対象の一般の部の2種類がある。藤谷さんは大会前日、15歳未満でも大会に出場できるかを審査する ユーストライアウトを見事通過した。藤谷さんは全国大会に進める人数が多いことから、ジュニアの部よりコースの難易度が高い一般の部を選ぶ選択。参加18人中5位に入賞し、8位以上に与えられる全国大会出場権を得た。一般、ジュニアの部を含め同選手権大会への出場は初めてで、まさか全国に行けるとは思わなかったと笑顔を見せる。スノーボードが趣味だった父直樹さんの影響を受け、4歳から競技を始めた。町内にスキー場はないため、現在は休みの日はほとんど毎日札幌のスキー場に通い、技術を磨いている。藤谷さんの将来の夢はオリンピックの代表選手で、全国ではまず予選通過を目指したいと話している。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、3月11日はですね、東大日本大地震が起こって、その結果福島第一原子力発電所が暴走すると、そういう状況だったんですけども、その結果自主避難した本田さんの記事が出てました。このことについては私も全く黙っていることができないんですよ。私の女房の、実家というのは富岡町というところなんですよね。
原発の近くですね、
ですから帰ることできないですよね、今ね、うん、だからもう本当原子力発電所はやめてほしいなと個人的に思っています。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはですね、シシリムカアイヌ文化祭、2月の21日に行われたばっかりのものですけども、これについてみんなで話していきたいと思います。それでは出演者順番に自己紹介をお願いします。住んでいるところと名前を言ってください。お願いします。
匂い本村に住んでいる木村文雄です。よろしく。
はい、シウンコツから参加の天国です。よろしくお願いします。
イランカラプテ、二部谷小学校千葉です。よろしくお願いします。
はい、このシシリムカアイヌ文化祭というのはなんと歴史が深くてですね、今回第27回の文化祭なんですけども、まあ、私は途中ちょっと出れなかった時もあるんですけど、事情があってね、うん、それ以外はずっと出てるんですけども、今年は非常に入場者が多いなと思いました。入場者 その名簿によれば300人いたっていうんですけど、300人はいたかなと思いましたね、
うん、
そして別に動員も我々かけてないですしね、せいぜい新聞のチラシと週報ぐらいしか出してないので、だから少しずつ何だろう、平塚町民の理解が深まってるのかなというような全体的な印象をちょっと持ってます。はい、それでは文夫さん、今回はアイヌ語教室大人の部でですね、出演されたんですけど、いかがでしたか。
デビューですよ、デビュー。
ですね、長い間アイヌをやってるんですけども、シシリムカは初めて行ってみたんですね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。それを見てね、シサムの人たちがたくさん参加して協力してくれていることを見て、これは負けていられないなと思いながら、ホリッパなんかも外国の人だとかシャモの人がすごいパフォーマンスで踊ってるのを見てね、俺もつい浮かれて一緒に踊ってすごく恥ずかしかったやら楽しかったやらしたことを思い出しています。
なるほど、
ね、そんなところです。
はい、それでは千国さん、感想をお願いします。
はい、今まで劇をやって皆さんで出たりとか、
そうですよね、
はい、あと、何名かの方がゆからを語ったりとかという、はい、年ごとにいろんな出演演目があったんですけど、うんうん、今回は多くの皆さんで、声を揃えてゆからをやったりカムゆからをやったりっていうことで、うんうん、 一人分の緊張度は少なくて済んだかなと思って楽しく参加させていただきました。
ね、確かにね、一人で全部やれって緊張しちゃいますよね。
ねえ、
一応みんな言うてマイク持ってる人にちょっと、ね、おんぶに抱っこでしたけどね。はい、それでは校長先生どうでしたか。
はい、
ご覧になって。
そうですね、先ほど志郎さんが、入場者数のね、はい、ことをお話したんですけど、僕は知らなかったんですよね、はい、その入場者数が300人以上いるっていうことがね。で、感じたのは、いつも4年間行かせていただいて、ギリギリだったんですよね。ギリギリだったんだけども、必ず車が駐車するところがあったんですよ。でも今回は会場の駐車するところがなくて、で、たまたま、家内の実家が、近くにあるので、そこのところに車を止めて、そして歩って会場入りにしたというような、ことで、すごく、今回は、人数も多かったんだなというふうに、思っていました。で、まあ、会場で、僕はいつもですね、やっぱり小学校の、方ですので、二部谷の、アイヌ語教室に通われている子どもたちのね、様子を、必ず見ながら、今日はバチバチと、この間はバチバチと写真を撮ってきたんですけども、やっぱりこう、学校で、そういう総合的な学習の時間で発表しているですね、ウポポの踊りだとか、アイヌ語を使っての、歌ですね、そういうようなものをきちっと発表してたので、そういうようなものが学校教育の中でも、こう子どもたちにね、きちっとこう学び合いっていうか、教え合いで、そういう発表が立派にできてるんだなっていうことを感じて、そういうようなことも、やっぱりこう、学校教育の中できちっとつなげていかなければならないなっていうことを、やっぱりね、まあ、今年で退職するんですけれども、感じながら、まあ、最後のこの、会をですね、見てきました。
はい、なるほど。子供たちっていうのはすごい上手だったと思うんですけども、
う
ん、大高静さんという方が来て、
う
ん、ちょっと飲まれちゃったかなっていうような気もして、はい、ちょっと子供たちかわいそうだったけど、どうですか、あれは別に気にしないですか、先生は。
そうですね、気にはなりませんでした。そして、最後
は。ノーギャラだしね。
そうなんですか。
そんな裏話を。
それ知らなかったんですけど、でも花というですね、歌をアイヌ語でね、歌って、また、僕はその歌をね、子供たちが聞いて、それを、今度の発表会の時に、それを歌って、発表したいっていうね、そういう気持ちになってくれれば最高だなと思いながら見てたんですよね、僕はね。はい。
はい。それでは、まあ、一回りしたんですけども、今後のシシリムカ、どういうところを期待するか。また自分はどういう形で出場したいなと、そういうような方面で抱負など聞きたいんですが、文雄さんいかがでしょう。自分は今度は湯からやるぞとかでもいい。
いいね、やってみたいですね。少し勉強して、やってみたいなと思います。それと子供たちたくさんいて可愛かったなって、今まだまだああいうことが続いてくれるといいかなってそう思っています。
まあ、そうですね。子供は確か去年より今年の方が多いですね。
そうですね。
ね、全体の人数が、は
い。教室に通ってる子が多いんですか？
うん、うん、教室に通ってる子が多いような気がします。どこすごいよね、バーッと並んだら。うん、
ね、
着物がすごい可愛かったよね。
うん、子供の声で歌われるのがまたね、可愛いですよね。同じアイヌ語の語り歌でもね。ね、
もしかすると、来年は文雄さんが湯から初デビューかもしれない。
あとなんか保存会と教室と、教会と、
うんうん、
主催になってるんですけど、町内でアイヌ文化の学習どこの学校でも今やってるので、うん、例えばね、町内の学校としてのその出演とか研究成果の発表みたいなのとかがあるといいなと思うんですけどね、うんうんうん、いつも見ながら何だかんでやってますよね、きっと町内の学校。
そうですね、今、はい、
そうですね、うん、でも今後検討して、協力できるとか協力してもらうということ、
うん
うん、先生、
はい、
今後のシシルムカに、
はい、
望むこと、
やっぱりですね、こういうようなものを気にしながら、やっぱり子どもたちが、アイヌ文化、そしてアイヌ語にね、 興味を持ってもらいたいなというふうに思ってるんですよね。だから学校の方でも、やはり、今日は、明日は、シシルムカのね文化祭あるからみんな見に行こうねっていうような感じで、互いに誘いながら、来てくれればいいなというふうに思ってますし、子どもたちもですね自分たちの発表終わったら、まあ、観客の方にね来てね、真剣に他の方々の発表も聞いてるんですよね。だからそういうのを見て、あ、自分たちは、これからねそういうものを、自分たちが中心になって、支えていかなきゃならないっていうね気持ちになってくれたらすごくいいなというふうに思ってるので、ぜひこれからも、この文化祭がですね永遠に続くように続くと思うんですけれども、やっていただきたいなというふうに思いますし、私も機会あるごとに参加したいというふうに思っております。
はい、今回のテーマはシシリムカアイヌ文化祭についてということで、ワイワイワイワイをお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
茅野茂、丹生谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子を再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂丹生谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や丹生谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
差別偏見とは、我々の代表である国会議員の奴隷という不適切な発言が大きな波紋を投げかけました。FM ピパウシのリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。皆さんはこの問題、どう感じているのでしょうか。改めて、差別偏見とは何かを考えさせられました。差別偏見にはいろんな要因がありますが、身体的特徴、貧困、無知、人種、その他、そして朝鮮人に向けるようなヘイトスピーチ、憎悪、憎しみの表現があります。最近はアイヌにもヘイトスピーチが向けられています。いつになったらこの日本の国の一部の弁者門の心底からアイヌ差別というものを取り除くことができるのか、本当に心醜く、心貧しい、レベルの低い者たちをいい加減にしろと言いたい。シサム、そしてアイヌの若者たち、 も日本国の将来のために多くを学び、見聞を広め、度量のある大きな人間になってほしいと、ね、願うばかりであります。いつも何かに起こっている木村文夫でした。次はいつものようにエッセイを貝澤弘子さんに朗読してもらいます。それでは次回また。やれけれ。
まず、朗読の前に、この文章の中に出てくるアイヌ語の説明をさせていただきます。カムイたち。ここでカムイたちと言っているのは、動物たちや木々など、山やすべてのことを表しています。ヌプリは山、ユクは鹿、パシクルはカラス、エアミはカケス、カスペキダはクロテン、キムンカムイはクマ、カバオはイタチ、チロンヌプはキツネ、キトッパはキツツキ、シコロはキハダ。カムイタチ6。明け方から降り続いているベタ雪で、林道に覆いかぶさる木々に雪がつき、まるで白いトンネルを通っているような気持ち。木々のトンネルを抜けると、前方に白いマントを着た雄大な幌尻岳。周りのヌプリも白一色。それぞれのヌプリも濃淡が出て、まるで水墨画のような美しさ。これこそがヌプリの芸術か。素晴らしい。このような最高の舞台でのカムイたちはどうしているのだろうか。ユクは相変わらずハンターから逃げ回っているのか。禁漁まであと少しだ。頑張れユク、カムイたち。そんな思いで現場に着くと、いつものようにパシクルとエアミの出迎えを受けた。おはようカムイたち。今日の俺の仕事は、立ち木が何竜兵があるかの調査なので。カムイと触れ合う絶好のチャンスなのだ。ポン内へ下っていくと、新しいカスペキラの足跡を見つけた。戦後、進駐軍が流行らせた毛皮ブームで、禁漁にもかかわらず、多くのカムイたち、キムンカムイ、カハオ、ユク、チロンヌップたちが殺されてしまった。特にカスペキラの毛皮が珍重され、高価な値段で取引されていたようで、密漁が横行し、カスペキラは激減してしまった。しかし戦後70年経って少しずつではあるが増えてきたのか。俺はカスペキラに直接会ったことはないが、里山でも多くの人たちがカスペキラを見たことがあるとか、写真に写したとかいう話を聞くと嬉しくなる。俺も一度あの可愛いカムイにいつか会ってみたい。そんなことを考えつつ仕事が進む。昼食の時間が近くなってきたとき、向かいのヌプリからキトッパが飛んできて、古木に止まり、カンカンカンカンと木を掘り始める。虫探しだ。しばらく見物していたが、虫がいないのか、どこかへ飛んでいった。残念。もう少し見ていたかったのに。仕事も進み、帰りの時間だ。車へ向かう途中、シコロの木を見つけた。俺の妹が、嫁がアトピーなので、シコロの皮を取っておいてくれ、と言っていたのを思い出し、手頃なシコロを見つけ、少し失敬することにした。皮を剥ぐ手順としては、薄皮を剥ぎ、幹と薄皮の間の黄色の部分を剥ぐのだ。昔からアイヌは、シコロの実を調味料とか、胃腸薬として使っていたようだ。俺の祖父母なんか、皮をそのまま口にくわえていたのを記憶している。
医学的にも抗菌作用があるらしい。俺も飲みすぎた時には飲んでみようと思う。今日も作業が終了。カムイたちにはいつも何かをもらって帰る。今日も焼酎でカムイたちに乾杯だ。いやいらいけれ、カムイたち。それでは、もう一度文中に出てきましたアイヌ語の説明をさせていただきます。カムイたち、動物や木々など山やすべてのこと。ヌプリ、山。ユク、鹿。パシクル、カラス。エアミ、カケス。カスペキラ、クロテン。キムンカムイ、クマ。カハオ、イタチ。チロンヌップ、キツネ。キトッパ、キツツキ。シコロ、キハダ。という意味でした。以上で終わります。
それでは次に仮面ユカラの紹介コーナーです。本日皆様にお聞きいただくのは、チロンヌプアイヌコチャランケ、キツネのチャランケ、語りは鍋沢ネプキさんです。録音は1968年、昭和43年4月です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻、仮面ユカラ編によりお聞きいただきます。それではどうぞ。
パウトチョパタパンシコタパウトチョパウネバイノシコエテワウアタクニウチェネヒネパウトチョパシネチェバエヒアイコパクシュアイヌウェニタタパウトチョパウクンノイタタアイコシュエヤパウトチョパイシカラコルカムイイシカラプトタンチワスコルカムイパウトチョパブレヘタシピルピンノイクルピルピンノイエマッウネルウェイネンウネアカムイシコエテワンパウトチョパウエペタシチェプネルウェイネンパウトチョパソロンパンカタンウカンピカタンウピシテホチンアウピスカリワンペッピスナウマタパエシコタンアホンアクウニチェプネルウェネパウトチョパウネバイノウウアテクウニウチェプネヒネシネチェバエヒアイコパクウシュパウトチョパアイヌウェニタカウクンノイタカアイコシュエヤシコロチロンノカムランコロペッパルタンマサランケハウェウェンタラネネウェンタラクアンヒネヤクシュオアロアロアイヌタラウェナウェネシコネコロラアイヌタラウコラムコルヒネカムイコヤシンケアンドウェネシコランカムイカルカクノプネクルクヤウェイ。
はい、それではチロンプアイヌコチャランケ、キツネのチャランケのあらすじを紹介させていただきます。私は支笏湖のあたりに住むキツネ。 鮭はアイヌが遡上させたものでもなければ、アイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川の神が呼び寄せてきてくれてるというのに、たった一匹の鮭、失礼しました。たった一匹の鮭を食べたと言って、私が罰を受けるとは何事だ、と、狐神がアイヌにチャランケ、談判をしている声を、夢の中で聞いたという人がいるというので、アイヌたちは相談して、狐神に謝罪した、という話。私もアイヌ、失礼しました。神もアイヌも対等で、言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのはアイヌの考え方。ここでも食べ物は神が用意してくれたもので、すべての生き物たちが、すべての生き物たちのためにあることを教えている。以上です。
イランカラプテ、二谷小学校だよりのコーナーです。パーソナリティはいつものように千葉ちゃんこと二谷小学校、千葉が担当です。今日でですね、私が、このコーナーを担当するのがいよいよ最終回となりました。そこで今日は、私が担当したこのコーナーのベスト3の放送を私の思い出として紹介します。では、早速、思い出放送の第3位ですが、これはですね、2014年の9月14日、日曜日に放送したものなんですけれども、この日の二風谷小学校だよりというのは、当時ですね、二風谷神社の祭典の本祭の日だったんですよね。それで、急遽、その外に飛び出して、この時が私が担当した中で、初めて外に飛び出して、録音源で、放送したんですけれども、その時の放送っていうのが、児童のちょうどみこしをですね、している様子を、紹介したんですけれども、躍動感のある児童のみこしの様子をですね、想像できるように、努力したんですけれども、その時の、リスナーの皆さんどうだったんでしょうかね。ということで、私の勝手な思い出として、ベスト3の第3位は、その、みこしの様子を放送したものです。では、第2位なんですが、こちらの方は、2015年の、去年になりますが、6月の14日、日曜日の、放送したものなんですけれども、この6月の第2週の日曜日というのは、二風谷小学校の運動会の日だったんです。それで、この日はてっきり、私は、そちらの方に仕事で行かなければならないし、このコーナーは中止だと思っていたんですけれども、当時ですね、宅を務めていた、アラさんの、発案でですね、携帯電話でのやりとりで現地取材を、することになったんですよね。それで、アラさんがですね、放送の中で、きちっと誘導してくれて、ツッコミをやってくれてですね、私としては、そういう中で、放送したので、貴重な体験を、することが、できました。ではですね、いよいよ、最後に私の思い出の、ナンバーワン。これは、まず、この歌からどうぞ。
ほくれきらさこらさささのさ、さこらさ
皆さん覚えていますか？これはですね、2015年、昨年の10月11日日曜日に、放送したものなんですが、これはですね、総合的な学習の時間で行われた原良き集会の、様子の、放送なんです。それで先ほどもですね、シシリムカ、文化祭の、ことで、ワイガヤの中でですね、お話ししたんですけれども、そういうたくさんの子どもたちが、アイヌ語教室の方に夜ですね、活動で参加していて、そこで、アイヌ語を覚えた内容を、この森の熊さんをですね、アイヌ語で歌って発表したものを皆さん方に、紹介いたしました。そういうようなことで、これもですね、当時作をやっていたアラさんの発案で、すべてを、録音収録した放送ではなくて、少し、放送としては高度になるんだけれども、ポイントを収録して、そして、放送を流して、本番で、パーソナリティである私がこの放送の説明をするというやり方で、このコーナーを進めてきました。これもですね、大変良い勉強を自分としてはさせていただいたなというふうに思っております。そういうようなことで、この放送ではですね、教科学習である総合的な学習の時間の中で子どもたちが主体的な取り組みを行ってアイヌ語を、アイヌ語学習で学んだものをですね、生かした取り組みを、放送することが、できたと思っています。それではですね、最後にですね、アイヌ語の、大きな古時計を、流してみたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今日の、私のですね、最後の、このコーナーを終了したいと思います。私の教職生活もあと18日間で終了です。二二谷小学校代理を聞いていただいたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。これからも FM キパウシをよろしくお願いいたします。では、やいらいけれー。
カンピソシ、良い本の紹介のコーナーです。今日の担当は戦国です。今日ご紹介する本は、小川隆吉著、滝沢忠構成、俺のうちゃしくま、あるアイヌの戦後史です。この本は、受浪者より2015年10月30日に発行されています。さて、この本を紹介させていただきます。この本は1935年に生まれ、現在80歳を超えた小川隆吉さんにより、直接あるいは口述で筆記された自伝になります。小川さんは、失礼しました。この日高の浦河町キネウスで、朝鮮人のお父さんとアイヌのお母さんの間に生まれました。ウチャシクマとは、日高東部から道東にかけての方言で、古い話を聞かせる。自分の体験や経験を伝えるという意味の言葉で、平取方言では同じ内容をウパシクマと言います。 そのタイトルの通り、聞く者に語りかけるように記述は進んでいきます。小川さんは若い頃に札幌に出られ、その後様々なアイヌ民族運動の先頭に立ってこられた方です。1971年には、北海道歌利協会石狩支部、後に札幌支部となりますが、その支部を設立し、その支部長になりました。1976年には、北海道歌利協会本部理事となり、1987年には、国連先住民作業部会に、当時の理事長、野村義一さんと共に参加されています。また、病の中で、アイヌ民族共有財産裁判、北大の遺骨返還運動にも関わってこられました。そのように、アイヌ民族運動の中心となってきた方なので、この本を読むと、北海道でどのようなアイヌ民族の取り組みが行われてきたかを、その運動を作り上げてきた立場の方の目線から追体験することができます。また、歴史資料でしかお目にかかれない方のお名前も多数登場し、その人柄を小川さんを通して感じることができます。例えば、このビラトリゆかりの貝沢忠さんについては、アイヌ民族に関する法律案、作成の頃の章の中でこのように描かれています。俺は貝沢さんに理事長になってほしいと思っていた。貝沢さんは徹底したアイヌ精神の持ち主だったからだ。特に中国に視察に行ってきてからが、言うことやすることに迫力が加わった。モンゴルだとかの少数民族と交流してきたんだ。旧土人保護法に対する批判が鋭くて徹底していた。アイヌの仲間に対しては悪口は言わないで、良いところははっきりと評価した。俺は理事会などで貝沢さんの顔を見ると安心したものだ。人間としての目標だとも思っていた。このアイヌ民族に関する法律案は、アイヌ民族が初めて作成した法律案でしたが、小川さんはその起草に参加しただけではありません。小川さんが関わってきた活動を、目次からざっと上げていくだけでも、歌利協会石狩支部創立の頃、全国アイヌ語る会のこと、アイヌ民芸品企業組合のこと、カラフト移住殉難者慰霊墓前祭の立ち上げに関わって、北大医学部動物実験室で、国連先住民族作業部会に参加して、北大古川行動人骨事件の時、アイヌ民族共有財産裁判のこと、アイヌ文化振興法の見直しについて、遺骨返還訴訟へ、などなど、小川さんの生きてきた歴史が、まさに北海道のアイヌ民族の歴史とも言えるのです。また、この本を読んでいくと、活動を通して、多くの方々と関わり合う中で、小川さんの考え方や行動が形作られ、逆に、小川さんの怒りの力、疑問を投げかける言葉、労を厭わず歩き回る行動力で、数々の方に影響を与え、運動が牽引されてきたことが伝わってきます。小川隆吉という一人の絵歌手の記録が、北海道アイヌの歴史の一つになっているのです。そして、驚くべきは、その詳細を記憶して語られているということです。もちろん構成者の滝沢さんが調べて質問により再構成されたところもあるとのことですが、古来よりアイヌ民族の交渉文芸はすべて記憶により語り継がれてきた、その一端をまざまざと感じさせていただくうちゃしくまです。最後に、現在北海道大学を相手取って係争中である遺骨返還請求に向かうこととなった北大医学部の動物実験室で、先祖の遺骨に対面した時の記述をお聞きください。昭和58年1月、貝沢忠、野村義一、杉村京子、葛野森一、小川隆吉、事務局の佐藤幸雄など6名が医学部3階に案内された。壁一面に頭骨が、右からエゾオオカミ、シマフクロウ、ついでアイヌ、と並ぶ。アイヌにはナンバーと文字はドイツ語が記入されていた。この実態を目前にした
旭川から来られた杉村京子さんは床にひざまずき、許してください、許してください。最後は声を詰まらせながら三度叫んだ。そして何も持たずに来たことを詫びた。タバコにライターで火をつけ供養したが、何とも言えない怒りで目の前が見えなかったことを今も思い出す。この怒りが後に77歳を超えてから札幌地裁に起こした遺骨返還請求の原動力になりました。この裁判は共に声を上げた一人、城之内ゆりさんが他界された今も係争中であります。ご高齢で体調にいろいろご心配がおありの中、生きてきた足跡、歴史をこの本を通して私たちアイヌ民族の歴史や文化を学ぶ者たちのために残してくださったことは大変ありがたいことです。またこの本では記述を補足する多くの解説がついており、それがさらに学びを深める手がかりとして参考になります。構成者となった滝沢さんのご苦労はいかばかりだったでしょうか。読む者に語りかける文体が大変読みやすい一冊です。ぜひ皆さんお手に取って見てみてください。今日ご紹介したピリカ・カンピソ氏は、俺のうちゃしくま、あるアイヌの戦後史、小川隆吉著、滝沢忠構成、受浪者より2000円です。以上で本の紹介コーナーを終わります。
第179回目の最後のコーナーです。今回はですね、シシヌカアイヌ文化祭ということで、まあ、みんなでワイワイガイガーなどでお話をさせていただきました。それでは FM ピパウシカのお知らせを杉本さんからお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町ニブタニより76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e にわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第179回目の放送もお別れとなります。次回は4月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。